OK、今朝はですね、このビデオクリップから始めたいと思います。We're gonna start with this video clip this morning.イチローが来た時にこう体に触れたみたいなんですね。 Are you okay? って言って去ってたんですけど、それがめちゃくちゃ嬉しかったみたいで、 So I think イチロー kind of touched her somewhere, you know, as she was chasing the ball, and at the end she said, Are you okay? and left, and that, she was just ecstatic just from that, right? もうめちゃくちゃ思い出に残る体験だったんじゃないかな。 I think it was a very memorable experience for her、ね、もう、もしかしたらそれも、たぶん、あの時点でね、よく見てると、I have to call mom とか言ってこう言ってるんですね。で、so, you know, when you read her lips, I think she was saying, I have to call mom or something. で、お母さんに言って、友達に言って、もうめちゃくちゃ自慢して、ね、もうそこら中で話してたんじゃないかなと思います。And I'm sure she told her mom, she told her friends, she told everybody for a while.でもちょっとこう一歩下がって大きなピクチャーを見てみると、But you, when you, you know, take a step back and look at the bigger picture, 一郎にしてみるとこの人のことは全然知らないんですね。As for 一郎, he doesn't know her. 多分覚えてないと思うんですね。And I don't think he remembers her. で、まあ彼女にしてもこれでじゃあ、ね、これ、ね、お友達を一郎さんに紹介してあげるっていうそういう世界ではないじゃないですか。ね。And as for her, she can really introduce her friends to Ichiro because of this experience. で、特にそこに関係は生まれてないんですね。There's no connection there. そう思うとなんかあの興奮もちょっと虚しい興奮かな。ね、あの喜びとかすごいあの一時的な虚しい興奮だな。すごい冷めた見方ですけども。ね、so when you think like that, that excitement and the joy and everything becomes a little kind of empty, right?でこれがあの信仰生活でもあり得る現象なんですね。And this actually happens in our walk with Jesus. ね、でなんでちょっとね聖書を開いてみたいと思うんですね。So let's open our Bibles. マルコのシリーズです。マルコの福音書の5章の25節から34節。We're still in Mark, series of Mark. So let's open our Bibles. Mark chapter 5 verses 25 to 34.でこの2つの、ね、質問を常に自分に、ね、こう問いかけながら、神様の、ね、メッセージ耳を傾けたいと思うんですね。So let's keep these questions in our mind as, we, you know, as God speaks to us、ね、神様は今私に何を語ってるかな、それに対して私はどうしようかなって、ね、What is God speaking to me and what should I do in response to that、ね、じゃあマルコの5章25節から読みますね。 So I'm going to start reading from verse 25。そこに12年の間長血を患っている女の人がいた。彼女は多くの医者からひどい目に遭わされて持っているものをすべて使い果たしたが何の甲斐もなく、むしろもっと悪くなっていた。彼女はイエスのことを聞き群衆と共にやってきて後ろからイエスの衣に触れた。あの方の衣にでも触れれば私は救われると思っていたからである。するとすぐに血の源が乾いて病気が癒されたことを体に感じた。イエスも自分のうちから力が出ていったことにすぐに気づき、群衆の中で振り向いて言われた。誰が私の衣に触ったのですか？すると弟子たちは言った。イエスに言った。ご覧の通り群衆があなたに押し迫っています。それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか？しかしイエスは周囲を見回して誰が触ったのかを知ろうとされた。彼女は自分の身に起こったことを知り、恐れをおののきながら進み出てイエスの前にひれ伏し真実をすべて話した。イエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心していきなさい。苦しむことなく健やかでいなさい。ちょっとここまでですね、はい、これあの先週 の, あのヤイロの娘の癒しのストーリーの真ん中に入っているストーリーですね。 So this is in the middle of the, you know, the story of Jairus' daughter, right? And we looked at it last week. ヤイロの娘が死にそうで、ヤイロがイエス様のところにいて、ね、娘が死にそうだから来て癒してくださいって言って、イエス様がよっしゃ行こうって言って迎え始めたその途中の出来事。You see, Jairus' daughter was dying, and so Jairus came to Jesus, asking Jesus to come over and heal my daughter, heal his daughter, and Jesus said, sure, let's go, and on his way, this happened. 長血の女が登場するんですね。So this comes, here comes this woman with this disease. でこの長血っていうのは、婦人病の一つで出血が止まらない病気らしいですね。So this disease was like, she was having this woman's disease where bleeding didn't stop. で12年間出血し続けてる、かわいそうだなと思います。And it didn't stop for 12 years. You know, I feel for this woman. で、これ実は旧約の立法、旧約聖書の立法に書かれてる、それによると、この婦人の出血するときっていうのは、こうまあ、血と絡んでるんですけど、出血するときっていうのは旧約の律法によると、その期間その女性は汚れてるとされるっていうふうに書いてあるんですね。 So according to the Old Testament law, when a woman has this bleeding thing, you know, those period, they were regarded as unclean. でこの女性のようにそれが止まらないときは、もう止まらない間ずっと、出血の間ずっと汚れてるとされるわけですね。 SoIn this woman's case, her bleeding never stopped for 12 years, right? So for 12 years, she was unclean. で、汚れてる状態の時っていうのは、人の中に行っては、群衆の中とか行ってはいけないんですね。人の汚れてる、汚れが移ってしまうといけないんで、とにかく人と接してはいけない。ある意味、こう、自習隔離をしなきゃいけないみたいな、そんな世界なんですね。So when they are in the status of unclean,They have to kind of quarantine themselves, so their uncleanliness won't, 伝染、なんだっけ What?
Like we pass on.
Yeah, pass on. Yes, there you go. Thank you. pass on to others, right? Then, だから、今度は群衆の中にいちゃいけなかったんですね。今日のストーリーで彼女群衆がいて、その中に紛れていたでしょ。群衆の中にいちゃいけなかったんです。 And in this story, she was in among the crowd, right? And where she was not supposed to. She was not supposed to be in the crowd. で、だから自分が汚れてる、それだけでも十分な理由なんですけども、汚れてる上に群衆の中にいる、そんなことをしてるもんだから、イエス様の前に堂々と出られない。 So she was unclean. ThatOh, you know, that was the enough reason, but, and then she was in the crowd, so that kind of adds the more guilt in her mind. So that's the one of the reasons why she couldn't go to Jesus, like, openly, and ask for healing. No. 後ろからこっそりアプローチしなきゃいけない。She had to approach kind of secretly from behind. ほいで、まあ、いずれにしてもそうやって触るんですよね。着物に、服に触ったら、それだけでもうイエス様に触らなくていい、服に触ったら治るに違いないって言って触る。そしたらその瞬間にやっぱりイエス様の力が流れてきて治ったっていうわけです。すごいストーリーだろう。 So she goes, she approaches Jesus secretly, and she didn't, you know, she didn't even want to touch Jesus because she was unclean, right? She only wanted to touch his clothes, and she thought that would be enoughfor her to be healed. And sure enough, Jesus' power flew, you know, came into her body and she was healed according to this story. Very interesting. But でも僕は本当に好きなのは、もうイエス様もその力が出てったのを感じたっていう。And what I like is, you know, Jesus even felt that his power went out. もうこれは僕らには想像するしかで、想像もできないようなどんな感触だったのかな。皆さん自分の力が外に流れる、ね、なんて体験しないでしょ。その力が外に流れるっていうことがないよね。だからそれがどういう感じなのか分かんないんだけど、イエス様それ感じたっていうから、ええなーって、なんかヒーロードラマみたいだなーって感じ、ね、So like he felt his power going out. This is something we can only imagine. I don't know if we can even imagine because we never have this experience of my, like my power going out, right? I'm sure you have never done that before, butIt happened for Jesus, and Jesus felt it. Interesting, very interesting. それでその段階で、ね、この女性が癒されたんですよ。で、イエス様がそれを感じて立ち止まって後ろを振り向いて、触ったの誰？ 誰触ったのっていう。So his power went out. She was healed. And at that very moment, Jesus stopped, turned around, and she said, he said, who touched me?でここで弟子たちが言ってる理由はもうごもっともですよね。もう群衆がひしめき合ってみんなイエス様に触ってるんです。And this what the disciples said. That makes sense because the crowd was just pressing on Jesus. Everybody was basically touching Jesus.、Right? ところがイエス様は違う違う違う。誰か触るだって、ね、言うんですね。But Jesus was like, no, I'm not touching with that. Somebody touched me.もう癒されてんだからいいやんって誰でもええやんと思うんですよね。But like she was already healed, so what's the big deal, right? でさらにイエス様は神様ですから誰が触ったか知ってるはずなんです。そしてその触った人がどんな人だったのかどういうところを通ってきたのか全部知ってるんです。And like Jesus was the Son of God, he knew everything, which means he knew who touched him, right? And he knewho this woman was and what she had been going through. He knew everything. なのに、誰が触ったのって言う。But she wanted to know who touched him. なんでかな ?I wonder why. これ28節見ると、look at verse 28.ここで女性、この女性が思ってたことが書いてありますね。Here, you know, it'sIt tells us what this woman was thinking. あの方の衣に触れたら、ね、癒される。まあ、救われるって書いてありますね。あの方に触れてたらもう、まあ、癒されると思ってたんです。それで十分と思ってた。She thought, you know, if she touched his clothes, she'll be healed. And for her, that would be enough.、Okay? That's what she wanted. That's all she wanted. でも、ね、でも癒された時点でイエス様は何も言わないんですよ。あなたの信仰、最後にね、あなたの信仰があなたを救ったのですって言うんだけども、それは最初の癒された時点では言わないんですね。 And sure enough, you know, Jesus says at the end, your faith has saved you, but she hasn't said it at this time, you know, when she was healed. The moment she was healed, she didn't say anything yet. なんとなくイエス様はもっと何かを求めてたのかな。 Maybe he, Jesus wanted more. この後で癒されますよね。癒されて、でも癒されるんだけども、その癒された瞬間の女性とイエス様を考えたときに、まだそこでイエス様とのつながりって生まれてないですよね。 Because you know, when she, the moment she was healed, of course she received Jesus' power, but there's still no personal connection between JesusAnd the woman. 一方的に力を受けただけなんです。She only received his, experienced his power. それで喜んでるんです。And she was happy.、ね、もうこの女性みたいです。本当にもう一方的なことで happy, happy, happy になってるんですね。It's just like her, right? You know? She experienced and she's happy. でもコネクション、関係が生まれてない。But there's no connection there, the personal connection. でイエス様が最初にそれ癒された時点で何も言わなかった、イエス様が女性が出てくるのを待ってた、その理由というのは、イエス様はこのコネクション、イエス様はこの女性との関係が欲しかったわけですよ。関係を求めてたの。And the very reason why Jesus didn't say anything to this lady, woman, and the reason why Jesus wanted this woman to come forward,was because he wanted to establish this personal connection with the woman. で、関係がなかったら病気が治っても救われないんですよ。何の意味もないんですよ。で、病気は治ってるかもしれない、でもいずれまた病気になるかもしれない、いずれは死んでいく、ね、体ですから、だからたとえ病気が治っても関係が、イエス様との関係が生まれてなかったら何の意味もないんですよ。She was healed, we could be healed, but if we don't have any personal connection with Jesus, healing doesn't mean anything, because we can be sick again, and we're going to die anyways, or, you know, eventually, right? So if we don't have this personal connection with Jesus, it doesn't really mean much. だからイエス様は彼女が前に出てくるのを待ってたんです。 That's why Jesus wanted her to come forward.33節見てください。Verse 33。ここで、ね、女の人は で自分にこうイエス様の力が流れてきた、癒された、イエス様を探してる、それを全部見てね、出てくるんです。そしてイエス様の前にひれ伏して真実を全部話します。 So at this point she realized that you know she received Jesus power, she was healed, and Jesus is looking for her. So she comes forward and she told everything. でこの時点で初めてイエス様が言うんです。あなたの信仰があなたを救ったんです。And at this point, finally, Jesus said, "Your faith has saved you." だからあのスクリーンじゃなくて自分の聖書を見てる人たち、ここであなたの信仰があなたを癒したのですって書いてある訳があるんじゃないかなと思います。And if you're not looking at the screen, if you're looking at your own Bible, some in, or most translation actually says, "Your faith has healed you."もちろんこのストーリーから言ったらその方がなんとなく自然ですよね。病気だったんだから救ったじゃなくて癒したの方が自然だと思うんですね。それが多分理由だと思うんですけども。Of course, with this story, I think, you know, probably they thought the word healed, you know, fit better than the saved, because she was healed. でもこれオリジナルの言語ね、ギリシャ語の聖書を見てみると、ここは救うという言葉、癒すという言葉じゃなくて救うという言葉が使われてるんですね。But when you look at the Greek one, like the original language, they use a word for save instead of the word for heal. だから今朝は両方とも救ったにしてあります。That's why I put save here in this scripture here. ね、これ癒しのストーリーじゃないんですよ。これは実は救いのストーリーなんです。So this is not a story of healing. This is a story of salvation. イエス様は言いました。あなたの信仰があなたを救ったのです。Jesus said, "Your faith has saved you." どんな信仰だったのかな。So what kind of faith was it? さらっと読んでみると、なんかイエス様なら癒してくれるっていうそういう信仰に思います。If you just read through without thinking much, you know, maybe we can think, "Oh, she had this faith that believed that Jesus could heal."でもそれ以上の信仰をここで言ってるんですね。But this is more than that. ね、彼女の信仰、まずイエス様がこう彼女を探している、ね、時にイエス様を信頼して前に出ていきました。そこに両手にイエス様に信頼して従う姿があるんです。ね、もう怖い、どうしよう、どうしようって自分の気持ちベースで逃げていくんではなくて、イエス様が探してるから私前に出なきゃっていう。そういうイエス様を信頼して従う信仰がありますね。Here we can see the faith that trusted and obeyed Jesus. Jesus was looking for her. Jesus was waiting for her. You know, maybe her feeling, her emotion was telling her, "No, no, 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 I can't go with there. You know, I'm going to be in trouble." But she trusted Jesus and she went forward. That was her faith. そしてその後にすべて真実を話した。書いてありますね。And then she told the truth, the entire truth.で彼女自身がどんなに汚れていたか、そしてどういうところを通っていったか、全部告白、自分の罪を告白して神様の前にこう吠え下って全てを話している姿があります。 She came forward and she told him everything. She was how unclean she was, and you know, and she still came to this crowd, and you know, she humbly told everything to Jesus. That was her faithね、それも彼女の信仰だった。でこの信仰が彼女とイエス様をつなげる関係を生み出す信仰になったわけですね。 And this is the faith that created personal connection with Jesus, personal relationship with Jesus. イエス様を信じてイエス様の前に全てを話してイエス様に信頼して従う、そういう信仰ですね。She believed in Jesus. She humbly confessed everything to Jesus, and then she trusted and obeyed Jesus. で、私たちみんな日頃いろんなものをイエス様から受けてると思いますね。ある意味イエス様に触れられてるんですけども、イエス様から受けてますね。Like every day we receive many things from Jesus. で、あんまり意識してないものでも結構受けてるんですね。And sometimes, you know, we don't even realize that we're receiving.もう筆頭にあるのが愛、神様から愛をいっぱい受けてます。 To start with, you know, we receive lots of love from Jesus every day. イエス様から恵みを受けてます。 And we receive grace. 祝福、blessings、憐れみ、mercy、ね、時には癒しもいただいてます。Sometimes He heals us。そして罪の許しもいただいてます。ね、毎日のように罪を犯すでもそれを許していただいてる。And we do receive forgiveness on a daily basis because we sin on a daily basis。その他にもいっぱいあります。本当にたくさんのものをイエス様からいただいてる。And it goes, the list goes on.、Right? We receive lots of things from Jesus.でも一方的に受けてるだけだと関係が生まれない。But if receiving is all we do, there won't be any personal relationship.、Right? で、受けるときは嬉しいんですよ。Of course, when we receive, we're happy about it. でもその喜びっていうのはさっきのね、あのビデオでもあるその喜びっていうのはつかの間なんですよ。一時的なんですよ。しばらくしたらもうその喜びがさーっと冷えて冷めてって受ける前の状態に戻ってしまう。Because if receiving is all we do, yes, we get happy, but that happiness, that joyfulness is just temporary. And, after a while, we're back to where we were before we received whatever we received. いやいや、でも私クリスチャンだからもうすでに関係があるんで、イエス様との関係気づいてるからって思う人もいると思います。But maybe you feel like, well, but I'm a Christian, so I already have a personal relationship with Jesus. でも、クリスチャンになっても受けてるだけだったら、その関係っていうのはどんどんどんどん薄れていってしまうんですね。But even if you're a Christian, if receiving is all you do, your relationship with Jesus will grow thinner and thinner and thinner.もうこの間ふとちょっと気になって Facebook の, あの自分のところを見てみた自分のアカウントを見てみたんですね The other day I kind of thought about it and I went back to my Facebook, my account and I checked on my Facebook account それで友達何人いるんかなって別にそれでいい気分になろうとかするんじゃないけど気になって見てみたんですね So I checked how many friends I had not that I wanted to feel good or bad about it I just was curious そしたら1000人ちょいあったんですねわこんなにいるんだAnd I had a little over 1,000, and I'm like, wow, I had over 1,000. そうやってリストをバーって見てたときに、中に誰これっていう人がいるんです。So I would go through the list, and, list of friends, and there are people whom I thought, who's this? Do I know him? Do I know him? で、その他に、ああ、こんな人、あ、この人と友達だったんだっていう人もいるんですね。And some people, I didn't know I was a friend with them on Facebook. Wow, I was friend with this guy. それとか、わあ、この人、ああ、どうしてるかな、しばらく連絡取ってないなっていう人もいっぱいいる。そういう人の方が逆に多いですね。And then, like, most of those friend, people on the friend list was like, oh, I haven't really connected with them for a long time.ね、友達になってそれっきりみたいな。友達になった時っていうのはちょっとやりとりがあったら、それっきりになってしまうことなんですね。Like when we become friends on Facebook, yes, we kind of exchange message for a while, but then we stop and that's it. これ Instagram とかでも一緒だと思いますね。It goes same with Instagram and so on. ね。それ、こう、関係ってそういうもんじゃないかな。関係あっても、なんか、ある意味がない関係もいっぱいあるんですね。なくなってるような関係もありますね。That's how relationship works, right? Some relationship, I have relationship, but I don't really have this relationship kind of relationship. There are so many relationships like that. それが神様との間でもあるんですよ。Then that applies to the relationship between God and me. ちょっと群衆と弟子の違いで説明してみたいと思うんですけども。So let me explain the difference between the crowd.And the disciples. これが分かりやすいんで、I think this explains better. 群衆っていうのは、イエス様を知ってるんですね。Because the crowd knows Jesus, right? That's why they're there. イエス様を知ってるから集まってきてるわけですよね。それで、イエス様についてって回ってるんです。And they follow Jesus, right? They follow Jesus.もう追っかけの世界ですね。To the point that they're stalking Jesus. You know, they know Jesus. They know where he is and they just go after him. で、行くとこ行くとこでイエス様からいいものをいっぱい受けてるんです。 And everywhere they go, they receive so many good things from Jesus. いいメッセージを聞いたり、素晴らしい奇跡を見せてもらったり、人によっては癒してもらったりっていう、いろんなものを受け取る。Sometimes they receive a great message, and sometimes they witness a great miracle. And some people even receive the healing from him, the touch and everything. でもそこには関係が生まれてないんです。個人的な関係ってないんですよ。イエス様対群衆なんです。But there's no personal relationship, there's no personal connection. It's always Jesus versus the crowd.でそれに対して弟子たち、弟子と呼ばれる人たちはどうかな ?What about the disciples? People who are called disciples. イエス様を知ってるんですよ。でも知ってるだけじゃなくて、イエス様のことを愛して、イエス様のことを信頼してる人たちですね。They not only know Jesus, but they also love and trust Jesus. そしてもちろんイエス様についていってるんだけども、ついていってるだけじゃなくて、もうイエス様と一緒に歩んでるんですね。イエス様と一緒に、もう当時のことを言えば、イエス様と一緒に寝泊まりして、一緒にご飯食べて、とにかく一緒に歩んでるんですね。And of course, they follow Jesus. They are the Jesus follower, but they actually live with Jesus. They walk with Jesus. They live with Jesus. They eat with Jesus. You know, they sleep in the same house. And, you know, they live with Jesus. そして、もちろんその中でイエス様からいろんなものを受け取る。ね、いろんなことを教えてもらって、いろんなことを受け取る。でも、同時にイエス様に従ってるんだ。And of course they do receive many things from Jesus. But not only that, they also obey Jesus. They serve Jesus. イエス様に仕えてみたり、イエス様に従ったり、そういうことをする人。彼らはイエス様と個人的な関係を持ってるんですけど、they do have personal relationship, personal connection. つながってる。ね、群衆っていうのはある意味なんか傍観者とか、まあ、スポーツで言うなら観客の世界ですよね。So the crowds are like bystander or even audience in a big stadium kind of thing. ね、イエス様のことを知っててついてっていろんないいものを受けていろんないいことを聞いていくんですけども、家に帰ったらそこにイエス様いないんですよ。Yes, they know Jesus, they follow Jesus, they receive so many things from Jesus, but they go home, and when they go home, there's no Jesus at home.イエス様を信じてクリスチャンになったら、イエス様とつながることができる。僕いつも言ってますよね。I always say, when you believe in Jesus Christ and you become Christian, you can get connected with God. You can be connected with God. You can have this connection with Jesus. でもさっきも言いました、クリスチャンになっても、イエス様から受けてばかりだったら、その関係が希薄になってくるんです。薄くなってくるんです。But as I said, even as Christians, if we are always receiving and do nothing else, our relationship will grow thinner and thinner and thinner. さっきの Facebook の誰これみたいな存在になってしまう。Our relationship with Jesus will become like, you know, the one on Facebook where I don't even know this person, but somehow we're friends.この女性はこのストーリーのこの体験を通して群衆から弟子の一人になったんです。And today in this story, this woman, through this experience, she became from crowd to a disciple. イエス様を信頼して従ってイエス様の前に出て心から告白をして、そしてイエス様との関係を築く信仰によってつながった。She came forward, she confessed everything, she trusted and obeyed Jesus, and through this experience, she established this connection, personal relationship with Jesus. そしてその彼女にイエス様が最後に言った言葉がある。And then Jesus said this, 安心していきなさい、go in peace.これもちょっと翻訳、僕はちょっと違うように訳したいかなと思うんですけど、Again, this has this, a little bit of translation issue. で、この安心してっていう、その安心っていう言葉、僕はあんまりギリシャ語って普段言わないんですけども、これもギリシャ語を見ると平和っていう言葉が使われている。So it says, go in peace.、English is a little difficult to explain, but the peace, go in peace is more like peace of mind, right? But, yeah, and the Greek word is, of course, peace, but で、これ平和という言葉なんで、ただ安心してハッピーで生きなさいということではなくて、イエス様と今関係ができたよ、イエス様との関係、これまで敵対の関係にあった、今もう一回つながった、平和の関係ができた、その平和の関係の中をこれから歩んでいきなさい、そういうことです。 Like before we have personal relationship with Jesus, we're somewhat hostile to Jesus because we're sinner, not being forgiven. But once we're forgiven and we're saved, we are brought into this peaceful relationship with Jesus. We have peace with God, and that's what Jesus is talking about. You know, okay, now that you have this relationship of peace, we have peace with God, make sure you remain in this peaceful relationship with God. That's what this means. で、皆さんのイエス様との関係はどんな関係でしょうか。 So what is your relationship with Jesus? 本当に親密な関係、もうがっちりつながってる親密な関係って言えるかな。Is it really intimate, you know, deeply connected relationship? それともどっちかというと受けることばっかりが多いかなって。 Or maybe it's more of a receiving kind of relationship. こうやって日曜日教会に来る素晴らしいことですね。 This is great that you're here on Sunday, you come to church on Sunday. でも月曜日から土曜日までどうなの。この日曜日のこの姿と月曜日から土曜日の姿が切り離されていたら、本当に月曜日から土曜日までイエス様との関係はどうなの。 It's great that you come to church on Sunday, but what about Monday through Saturday? Do you really have that Jesus relationship from Monday through Saturday? Or do you just have it on Sunday? イエス様を信じてるから大丈夫って安心してたら、関係はどんどん少ないんです。 If we do nothingBecause we feel like I already have a relationship with Jesus because I'm a Christian, and then that's going to damage our relationship. だから毎日毎日本当にイエス様を信頼してイエス様に従っていく、この信仰を使っていくことが大事ですね。 So it's very crucial that we have this faith that trust and obey Jesus, and we actually use that kind of faith every day.具体的に言うと、イエス様が私たちに言われていること、聖書を通して言ってくださることを本当に意識して毎日行うこと、従っていくことですね。 Which could mean like, you know, every day we want to be intentionally doing what Jesus is telling me to do, right? そして本当にイエス様に従って、イエス様に仕えるって僕らよく言いますけど、イエス様のために何かをしていく、そういう生き方ができたり。And we use the word serve Jesus, right? We want to do something for Jesus every day as we obey Him. 具体的にどういうことができるか、クリスチャンとして、本当にね、まあ、教会生活、すごく大事ですけれども、そこら辺、来週ちょっと話したいと思うんですね。ちょっとマルコを一瞬休憩して、来週、その、どういうふうに、何を私たちすることが、本当にこの信仰を使うことなのか、お話したいと思うんです。And what we can actually do, like coming to church, church-centered life, I always talk about church-centered life, it's very important for Christians, and what we can do in this context, I'm going to talk about that next week. I'm going to take a little break from Mark, but I'll talk about what we can actually do to use this kind of faith. だからそうやって信頼して従う、それだけではなくて、今日のところから学べるのは本当に心からの悔い改めと心からの祈り、それもめちゃくちゃ大事だと思います。 And from this story we can learn one more thing that we can do, that is heartfelt, heart-filled repentance and heart-filled prayer. これがないとやっぱりクリスチャンっぽいことをただやってるだけになってしまいがちですね。 Without this we can just do Christian-like thingsでも本当にイエス様との関係を築くにあたって、私たち心がつながっていたいな、それが本当に心から悔い改めること、心から祈ること、そこに現れてくるんじゃないかな。 And of course in this personal relationship my heart needs to be connected with God's heart, and that's where our heart filled repentance and prayer comes in. 口先だけで祈るんじゃない、口先だけで悔い改めるんじゃなくて、本当に心から、ね、 しっかり祈りたいな、心から真剣に私は罪を犯したからこの罪から離れなきゃっていう、それに取り組んでいくこと、ね、真剣に神様と話をする、神様に思いを伝える、それが関係にすごく欠かせないことですね。
So we want to be serious about repentance. We don't want to just say things that shows repentance. Now, we want to be really sorry, feel bad about my sin, and we want to try my best, try our best to stay away from this sin. And when we pray, we don't want to just mumble our prayers. We want to really mean what we pray because God is listening, right?
とにかくこのイエス様との関係を私たち大丈夫大丈夫って楽観的にね、適当に考えるのではなくて本当に真剣に見つめたいと思うんですね。
So basically we want to take this relationship with Jesus seriously、right? We don't want to be too optimistic about it. We want to take this seriously.
今朝神様はあなたに何を語っているでしょうか。
So what is God speaking to you this morning?
それに対してあなたは何ができるでしょう。
And what do you want to do about this?
でまたイエス様を信じてない人たち、最後にこれで終わりたいと思いますけれども、
For those who are not Christian yet.
今日のストーリーでね、見たようにイエス様は皆さんが出てきてイエス様とつながろうとするのを待ってる。
You see, Jesus, just like in this story, Jesus is waiting for you to come forward and to be connected with him.
そのために十字架にかかって死んでくださったんです。
That's the very reason why Jesus died for you on the cross.
イエス様が十字架にかかって私たちの罪が許されるからクリーンになってもう一回イエス神様とつながることができる。
Because Jesus died for us on the cross, our sins are forgiven. Our sins are forgiven, so we are clean. That's when we can finally connect with God. Because He is holy.
あのイエス様は女の人を探しました。女の人を待ってました。今朝も皆さんのことを待ってます。
Jesus was waiting for that woman that day. He's waiting for you this morning.
キリスト教の知識を持つだけじゃ全然十分じゃない。イエス様を知ってるだけじゃ十分じゃないんです。
Having knowledge about Christianity, just getting to know Jesus, that's not enough.
イエス様はあなたに新しい人生を体験してほしい。新しい安心していける平和の中を歩める人生を体験してほしい。だから十字架にかかってくれたの。
He wants you to experience this peaceful life with God. That's why Jesus died for you.
ぜひそのイエス様に答えてみてください。イエス様の前に出て信じてみたらいいなと思います。
So I encourage you to come forward before Jesus and just believe in him, accept him.As your Savior and as your Lord.
お祈りしましょう。Let's pray. 天のお父様、感謝します。あなたが私たちを愛してくださって、本当に私たちに触れてくださることを感謝します。
Father, we thank you so much that you love us and you touch us. Touch our hearts.
そして私たちが本当にたくさんのものをあなたからいただけること。いただいていることを感謝します。
And thank you so much that for the fact that we receive so many things from you.
でも今朝神様、私たちあなたとのこの関係を持ちたいと思います。関係を深めたいと思います。今ある関係をもっと深く、もっと切っても切れない関係に、しっかりした関係にしていきたいと思います。
And Father, this morning we want to have this personal connection, personal relationship with you. And I want to make my relationship with you even deeper.So that nobody can take this apart.
そういうそのために必要な信仰を私が持つことができる。そのために必要な信仰によってあなたの前に本当に心から進み出て、そしてあなたに従っていく、あなたを信頼して従っていく信仰を持つことができますように
。 And in order to do that, I pray that I can have such faith where I take repentance and prayer seriously and I can trust youAnd obey you.
どうぞ一人一人に今あなたが触れていてください。あなたが語りかけていてください。一人一人がその語りかけに応答して神様あなたに一歩近づいて、あなたとの関係をまた一歩深めていくことができるように心から祈ります。
And Father, I pray that you will speak to everybody in this room right now, and that everybody will respond to your message.
so that they can get closer, they can deepen their relationship more than we had this morning. 感謝します。イエス様の名前でお祈りします。In Jesus' name we pray. Amen.